それでは今日の御言葉に入ってまいります。出エジプト記の15章の26節。出エジプト記の15章の26節。こちらご一緒に読みます。はい。
そして仰せられた、もしあなたがあなたの神に主の声に確かに聞き従い、主が正しいと見られることを行い、またその命令に耳を傾け、その教えを子供のく守るなら、私は自分に暮らしたような病気を変に一つあなたの上に出さない。私は主、あなたを癒すものである。
アーメン。最近ですね、最近といっても2年ぐらい前ですけれども、新大久保、東京の新大久保にですね、4年カフェというのがありまして、そこを訪れました。それが2年前は2回目でありましてですね、1回目ではですね、6、7年前だったかなと思います。オープンしてから2年目に行ったことがあるんですね。そんなところで個人読みをして、みんなが来るんかな。クリスチャンはですね、いるのは分かるけども、不思議な人がですね、そんな予言学園に行くだろうかなと思いながら、疑心暗鬼で行きました。そして、次に2回見たときですね、2年前でありましたけども、そのときに、ね、盛況な状態で、もうですね、みんな並んでいる、クリスチャンばかりではなく、不信者の人も並んでいてですね、予言を受けていらっしゃいました。ですから、本当に世の中の人はですね、そういうような予言とか、そういうような、なんて言いますか、物見といいますか、手相といいますか、そういうものに本当に興味あるのはそれで分かりました。それで、この去年あたりでありましたけども、神戸の教会がですね、もう水曜日の人はやめな、水曜日の人会も大切なんですけども、人会をしながら、それは癒しの予言集会にしよう、癒しに特化した集会にしようということで、それで、信者の方も未信者の方も町の人もですね、いらっしゃるんじゃないかということで始められました。そんなことを始められるんですかと聞きましたけれども、それはですね、確かに人々のニーズに合った人会かなというふうに思いまして、今それが続けられておるんですね。最近もその噂を少し聞きましたけども、たくさんの人がですね、教会員を初めてたくさんの人がそこに集まっているというんですね。ですから、この世の中の人、私たちも含めて世の中の人はですね、霊的なものといいますか、予言というものに対して、そして癒しというものに対して、そして神様の力ある、目に見えない力を本当に求めているんだなというふうに再認識をいたします。今日はですね、そういうふうに意味で、私たちは癒し、神様の癒しを受けるには、どういうふうな順序を踏まえなければならないかを学んでいきたいと思うんです。そして私たちはこの学びを通して、聖書の御言葉を通して、私たち自身が神様の癒しを体験したり、そして多くのイエス様を知らない人たちにも、同じようにその恵みを提供できる、そういうものになっていきたいと思うんですね。まず第一番目に、神様の祝福である癒しを受けるためには、奇跡の事態というのは過去でもものではなく、未来にわたって今も続いているということを知らなければなりません。聖書の書かれた時代、世界、時代自体はですね、病人は癒され、盲人の目が開かれ、耳の不自由な方は聞こえ、ライドといいますか、反戦式場といいますか、そういうような、本当にこの問題を持っている人々がですね、病がどんな病でも癒されてまいりました。これらの奇跡はですね、その当時ばかりではなく、今日も継続して、また未来永劫になるまで、神様がそのような働きをしていらっしゃるんですね。私たちは、私たちの信じる神様は、癒しのなさる神であることを、私たちは信じなければなりません。アブラハムが死人を生み出せ、無から有を生み出す神を信じ、そしてその恵みに預かりましたように、私たちもアブラハムのように死人が夢ないような奇跡を行う神を私たちは信じなければならないと思います。今日の御言葉のようにですね、私は主であり、私は癒しのものである、
私にお会いし、ここに書いてありますね。主の声に確かに聞き従い、主が正しいと見られることを行い、またその命令に耳を傾けるなら、その手を守るならば、エジプトに下したような災いを下さず、私は主であり、あなた方を癒す神だと言っているんです。これに、旧約全体を見ますと、至るところで神様の奇跡を体験できます。ある時ですね、イエス様は神様を知らない人の科学者がおりました。また神様を信じている科学者がですね、聖書には不思議な収支が奇跡が起こるということをいつも冷めて言っておりました、信じない科学者はですね、そんなことはないという。聖書にはですね、1日、24時間ですね、24時間と少しの時間ですね、時間が止まったという出来事があるので、それを調べてやろうということで、クリスチャンの鼻を明かそうと思いまして、科学者は一生懸命、コンピューターを駆使してですね、考えましたら、最終的にこの歴史の中で確かに止まったことがある、時間が止まったことがあるということをですね、彼は発見して即座に神を信じるというクリスチャンになったと言っているんですね。このように私たちは、私たちの常識では考えられないことを神様はいつもしてくださるということを信じなければなりません。イエス様は、神様はイエス・キリストにその技を隠していらっしゃいました。マタイの福音書の9章の35節を見ますときに、それからイエスは全ての町や村を巡って街道で知恵、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを治された。次の言葉がマルコの福音書であります。その辺りをくまなく走り回り、イエスがおられると聞いた場所へ病人を床に乗せて運んでいった。イエスが入っていかれると、村でも町でもブラスでも人々は病人を広場に寝かせ、そして攻めて、イエスの着物の端でも触らせてくださるようにと願った。そして触った人々は皆癒されたというふうに書いてあります。これはですね、聖書の夢物語のものが、こういう嘘の予言のこの想像したという文章ではありません。現実にそういうことが起こったというふうにですね、イエス様がいらっしゃると、村々部落であろうが町であろうが、至るところで人々は病人を小板に乗せてですね、イエス様の元に運んできた、ベッドに運んできたというんですね。そして、もう触ったもの、祈っていただいたものは当然でありますが、触ったものさえもみんな癒されてしまったというんですね。このように神様はイエス・キリストを通して、神様の恵みをですね、この癒しの恵みを私たち人間に与えてくださいました。そしてこの恵みは神様からイエス・キリスト、イエス・キリストから弟子たちに、教会に、また全ての人々にこの恵みは与えられているんですね。使徒の三章の次の御言葉の中に、三章の六節七節を出す時に、ペテロが美しの門で足の汚い男性に出会った時に、物乞いをした男性に、私たちには金銀はないけれども、主イエスキリストの名によってあなたに、癒しを与えようとして彼を祈りました。彼に祈りを背けました。そうしましたら彼はですね、立ちどころに立ち上がって、本当に病が癒されてしまったんですね。このように弟子たちに与えられた恵みが、その初代教会に与えられて、そして全ての人々にこの癒しの御業を与えて いらっしゃるんですね。ですから私たちは神様から力を付与されているんです。基本的にはイエスを信じる者は、手を置けばどんな人でも癒すことができ、癒しの技が神様によって、イエス・キリストによって私たちから流れているんですね。このことをですね、私たちは心から信じなければならない。マルコの福音書の中に、16章の15節から18節の中に、手を置けば癒されると書いてあります。どんな病気であっても手を置けば癒されるところに書いてあります。癒しの技は今も今日も続いているということを私たちは認識しなければなりません。第2番目のことは、聖書に書いてある癒しの御技は、神様と、私たちの間に取り交わされた契約であるということを認識しなければならないんですね。例えば、癒されてる人を見てですね、あの癒しの技は病気であるその人に与えられた言葉で私には関係ない。病気であれば関係があるかもしれないけども、健康であったら私には関係ないという、そういう認識はあるんですね。 神様は私たちに全ての人に病気を癒す力を与えていらっしゃる。神様は心の賜物を与えて、その素晴らしい賜物がありますが、その中にも癒しの賜物があるんですか。聖霊を受けているならば、いや、イエス・キリストを信じるならば、聖霊を受けているならば、聖霊様の身の賜物として癒しの賜物が私たちに付与されているんです。ですから、どんな時にも私たちは病気にならないことは確信しているかもしれませんが、病気になったとしても、病気が私たちの人生に何かを及ぼすなんていう不安を持つ必要はないんですね。もし私たちの周りに病人がいたら、ね、私たちは、あ、病気はイエス様が信じたら治るよ、イエス様のためにイエスの皆によって祈ろうかという、そういう信仰を私たちは持っていかなければならないんですね。第3番目に、聖書の中を見てまいりますときに、神様は私たちが病が癒されて元気になることを願っていらっしゃり、それに対して悪魔やこの世の罪の働きは私たちが病気でとどまることを願っているということを知らなければなりません。私たちは神様の御心が実現するようにいつも祈ります。神様の御心は癒されて元気になることを神様は願っていらっしゃいます。ヨブの2章の7節を見たときに、サタンは神様の御前に来たときに、神様はこのサタンに言いました。あなたはあの東の橋のいてるヨブのように、あのように賢い信仰者としているならば、見習ったらどうかというふうに責めました。サタンはですね、そうならば神様は健康だから、ヨブはあなたをあがめてあなたに信仰を持っているんですけど、もし健康がないならば、すぐに神様はあなたに、この反逆しますと言っていて、サタンは主の前から出て行き、ヨブの足の裏から頭の頂きまで悪性の種物で帰る。第1回目、これは第2回目の試練ですけど、第1回目の試練は、彼の息子娘が全部取られ、そして財産がみんな取られ、そしてですね、あらゆるものが取られて、そしてこの苦難が出てきたときに、主を与え、主を取られた主の皆を本当に罪を犯しませんでした。その後、サタンはですね、全身もですね、体中に病気を与えて、そしてですね、ヨブを試したんですね。まあ、ヨブは私たちよりもすごい信仰者であると思うんです。でもどんな人であろうが人間でありますから、神様の前に罪を犯してしまい、神様に責められて、最後には悔い改めて祝福を受けることができたんですね。これに神様はヨブのような信仰者に祝福を与えることを願っていらっしゃいます。病気にならないで健康であることを願っていらっしゃいます。ありとあらゆるものに栄えて、ありとあらゆるものに反映することを神様は願っていらっしゃるんです。これが神様の御心であります。でもサタンは当日に私たちを苦難、困らせて、病気にして、苦しめて、私たちの財産を奪って、私たちの人生を本当にもう破壊するために働いてくるんですね。イエス様は、私が来たのは羊に命を与え、そしてその命が豊かになるために来たんだ。でも盗人が来たのは、サタンはあなた方を盗み殺し、滅ぼすためにこの世に来ていると、このようにおっしゃいました。ですから、神様の御心は私たちが幸せになることなんです。その幸せの中の筆頭が、私たちは健康であることを神様は願っていらっしゃる。これをですね、私たちは確信しなければならないと思うんですね。第4番目はですね、癒しの御業は神様の救いの一部であるということを私たちは認識しなければなりません。病を癒してくださる方と、私たちの魂を罪から解放する救い主は切り離すことはできません。救い主なるイエス・キリストは同時に私たちの癒し主であります。私たちの人生を、この呪われた人生を、呪いから私たちを解放するためにイエス様は十字架に作られました。木に投げられたものは、呪われたものとあります。私たちは罪を犯した時から呪いの人生に生まれますが、奴隷が私たちを完全に支配しておりましたが、罪の奴隷から私たちを解放するためにイエス・キリストは十字架につかれて、自らが呪われた存在としてこの命をお捨てになられました。 です。ですから、私たちの人生の呪いはですね、全部イエス様の十字架によって解消されているんです。私たちの呪いの中にあるその病も罪から来る問題の人生の問題も困難も全部イエス・キリストは一切脱退呪いとして受け取ってそれを始末処理してくださっていらっしゃるんです。ですからイエス様イエス癒しをなさるイエス様それは同時に私たちの罪を許すことができる。イエス罪を許すことができる救い主同時にそれはイエス・キリストの癒しをなさるお方でいらっしゃいます。このように私たちは自分の人生の中に私の罪を癒すように癒してくださったように癒しをしてくださるイエス様を受け入れなければなりません。例えばマルコの福音書の2章の5節と10節を読みます。マルコの福音書の10章だけが載ってますね。でも2章を見ますとマルコの2章の5節中央の人は箇所は私が間違った。中央の人がですねイエス様の前に来ることマルコの福音書の2章の中に5節と10節のところでありますが、
まあね、入っちゃう。今は
3時ある。もう一つ。マルコの福音書の2章の5節の中に、イエス様は彼らの信仰を見て、中央の人に、これはあなたの罪を許されたと言われました。ここでここは切れるんですけども、まあ、ベッドに乗せられた人が出て、中腹の人が連れられて、4人の信仰者に連れられて、そしてイエス様の身元にそのベッドが落とされたんですね。そしてこの時に、中腹の人にイエス様はこうおっしゃいました。これはあなたの罪は許されましたと言われました。でも、4人の信仰者の求めていることは、病が癒されることでありました。そして同時に、でありましたけれども、罪が許された結果として次の瞬間ですね、この癒しの宣告のし癒しを与えていらっしゃるんですね。ですから2章の10節にこう書いてあります。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるためにこう言ってたら中央の人に病を、そこを取り上げて病を癒されて歩いていきなさいというふうに癒しの技を宣告をなさいました。ですからどんな時にも私たちは病の癒し同時に罪の許しも同時にしてくださっている、罪の許しがなければ病の癒しがない、病の癒しがあると罪の許しは同時にされているということをですね、私たちは思っていなければならないんですね。ですから例えばですね、イザヤ書の59章の2節の中にこう書いてありますね。見よ、主の御手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない、あなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠さて聞いてくださいようないようにしたんだ。ですから、イエス様どうぞ私の病を癒してくださいというならば、私たちは神様の前に罪を持ったまま持っているならば、病が完成しないということを知っていなければなりません。罪があってそのまま命だとしても神様のどんな恵みもいただくことはできないんですね。だから病を愛したしならば、どんな恵みを受け、どういうような恵みであろうともそれを求めているなら、私たちは自分の罪を悔い改めて神様の前に気持ちを正して、心を正して、そして目の前に火を吹かなければならないんです。悔い改めがなくしては病の癒しがない。病の癒しを得ようとすれば、悔い改めは当然していなければならないということを私たちはその認識して自覚していなければならないんですね。この後に、ルカの福音書の御言葉でしょうか、次の御言葉、何回か知らないですか、この後ですね、たくさんの御言葉がありまして、 救いを得るために悔い改めよ。そして救いを得るならば、そして病が癒される。私たちの全ての不義を癒されるイエス様に告白し、イエス様はその罪を許してくださるであろう。そして罪が許されたならば、私たちは大胆に顔を覆いなしに神様の恵みを得るために大胆に出ていかなければなりません。ですから、ね、罪の癒しの技を体験するためには、罪の許しを与えてくださるイエス様を無視しては恵みをいただくことができないということであります。私たちは罪から離れるためにどういうような努力をしているでしょうか。まあ、罪の許しを得るためにですね、私たちは第一番目に罪人であることを認めなければなりませんし、そして罪を悲しみ、罪に対しての憎しみを持たなければなりませんし、罪を持ってそれが神様に指摘されたならば、その罪からすぐに離れなければなりませんし、そして私たちは罪の許しを求めていかなければなりませんし、そして罪の歴史と同時に私たちの人生を神様に全く委ねる決心をしなければなりません。この3つですね、いろいろなこの工程をですね、踏まえて私たちは罪に対していつも戦っていなければなりません。先ほども賛美しましたように、私たちの戦いはこの内側に働く罪の働きであります。あなた方は血を流そうのに罪と戦ったことはないというふうに聖書に書いてあります。罪というのは本当に必要に私たちの人生に挑戦挑んでくるものであります。この罪をですね、本当に私たちは意識することによって、罪から離れることによって、そして神様の祝福をいただくこと、癒しをいただくことができるでしょう。第5番目は、私たちは癒しを得るためには必要に祈っていかなければならないと思います。詩篇の103編の3節は今日御言葉をお祈りしますので、13節、父がその子を憐れまれるように主はご自分を恐れる者を憐れまれる。ヘブル次の御言葉、ヘブル書4章16節には、はばかることが、私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいており、折りに飾った助けを得るために大胆にはばかることです。大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。ですから、もし罪を悔い改めて罪からその切り離された生活をしていると、確信しているならばですね、確信しているならば、今度は私たちはすべきことは神様の恵みをいただくためにはばかること、大胆に神様の前に出ていくことをしなければならないんですね。まあ、時々ですね、私たちは何もしないで、もう何もしなくても、もう清い生活していると神様助けてくださるから、じっと我慢してたらいいんだという人がいらっしゃいますけども、聖書では、はばかることなく大胆に近づけと書いてあります。神様の恵みは、求めるものは手にすることができるんですね。たくさん手にすることができるんですね。神様の前にいろんな願いをして、私たちがいろんな必要を求めてそれを与えることを神様はこの及ばない喜びとして思っていらっしゃるんですね。私たちが求めてそれを手にして喜んでいる姿を見て、神様はそれを喜びとしていらっしゃるんです。ですから私たちは大胆に神様の祝福を得るために近づき祈っていかなければならないんですね。手元の手紙の次の御言葉が14章の14節にこう書いてあります。ヨハネの14章の14節に、あなた方は私の名によって何かを私に求めるなら、私はそれをしましょう。何者かもですね、どんなことでも求めても全部叶えられるわけではありません。天の神様が私たちが求めるものを見て、そしてそれが私たちにふさわしいものであるならば、良いものとしてそれを与えてください。親が子供に対してですね、子供が何でも求めるから与えようと思って全てのものを叶えるわけではありません。親としての配慮と愛と秩序の中にあって、子供の必要に応えて必要なものを与えてくださるように、天のお父さんは私たちの命を見て、そして必要なものを私たちに与えてくださるんですね。そして第6はですね、信仰強く持たなければなりません。言葉が 第6話ですね、その次の御言葉、ヘブル人の名前、ですね、最後はですね、信仰を強くして、求めようという御言葉の内容であります。これはですね、御言葉がどこかに見えるかなと思いますが、ヘブル人の中に出会ったと思うんですけども、こういう言葉は、これが私をしたと思うんですけども、信仰あるものよ、信仰があるとあるものよ、もし、癒しを求めているならば、長老を読んで、要するに牧師でもいいですね、長老を読んで、当時は牧師ですけども、長老を読んで、油を注いで祈っていただきなさい、そうすればあなたの、病は癒されるという言葉があるんですね。で、前もお話をしましたように、私の母親が、この腎不全で闘病生活をしておりました。まあ、短期間で、どういうんですか、短期間で、ほとんど仕事をするという仕事を過労のためにすぐに病気になってしまった。まあ、立ちっぱなしで、水商売ですかね、立ちっぱなしで水を洗う商売で腰を冷やして体を冷やしたものですから腎不全になったんですね。それまでずっと健康で何事もなくサラリーマンの妻としてその生活をしていたんですけども、急にですね、自分の友達を羨ましがって水商売に入ったら何か楽しいかなということでその水商売に入ったんですね。で、そうしましたら、コーヒーは使うのがいいですね、水商売でもね、普通のね、飲み物は使うのがいいんだけども、お酒は使うとね、助けることができない。私、クリシャンですから、その時はね。クリシャンですから、それはいいんだけども、それは全然助けることはできないよ、それやめるようには言いましたけども、助けることはできない。でそして助ける人が何人も現れてですね、まあ、夜の人商売を助けてですね、その商売は、順調に動いていたんですね。でもその短期間に無理がたたりまして、腎臓を悪くして即入院でしたね。でそれで即入院してすぐにですね、人工透析になって、だから腎臓が相当悪かったみたいですね。もう入院した時点で人工透析でした。人工透析がそれからずっと始まりました。それで、最初は大阪の今、桃田にあります天津病院というのがありまして、そこで治療を始めて、人工透析を始めます。それでそこで2年を持って、それから2年から3年を持って、それから宮古島の、これは腎臓がもう回復しないということが、医者によって宣告された時に、今度はもうここでも取られたら、ちゃんと気象庁の地域もね、病院に行きなさいと言って、宮古島にある神原病院という人工透析の病院になったんですね。で、今まではその大きな精神病院ですから、全然こうしてないんですけど、精神病院だから、もうね、大学病院のようなものすごい大きなフロアにおったんですね。もうベッドの周りにね、もう何人も入れるようなスペースがあったんですけど、急に神原病院に行きますと、人工透析の病院ですので、10畳ぐらいの部屋に6人ぐらいの病人がおってですね、そういうところに入れられたんですね。で、状況も悪いし、血だらけやし、もう血の匂いがですね、もう病院に蔓延しているような、そんなのが病院だったんですね。で、そういうような病院におりましてですね、それから、この仕事を辞めたということで、伝道が始まりまして、聖書をいただくとか、まあ、いろいろですね、祈ったりとか、そういうことも書いていただいたと思います。でその時にですね、一人 の長老さんが私を訪ねてですね、長老さんでしたね、牧師ではなかった長老さんですね、聖書を読んでると祈りを捧げると示されたので、この御言葉によって私は信仰によってあなたのお母さんに病院に行って油を注いで祈るから時間をくださいということを教えました。もう一席即答しましてすぐ行きましょうということで2つで場所、時間を選んでいたんですね。そして、 クリスチャンといえども救われた当初ですから、なかなかその信仰に非常に欠くことができる。もし今と思って癒されなかったら失望だったのはひどいものだからどうかなというところで遠く離れて見ておりましたけれども、その長さんはですね、信仰によって油を注いで熱心に祈ってですね帰られたんですよ。でそれから1週間もしないうちに急激に容態が良くなって退院したんですね。今まで絶対週に3日やっている透析の人がですね、急に退院して病院の先生がですね、あなたの腎臓、お母さんの腎臓は動き出しました、もう考えないで動き出しました、この前向こうのまま病院で行くことはいけない、人工透析しますけども、1週間に1回の人工透析ぐらいでいいですが、もう退院して、普通の生活、どうしたらいいんだよ、普通の生活したらいいんですよ、そのうち治りますから、そういう意味で言わされてたんですね。で、もう本当にその時は私もびっくりしたんですけども、その癒されて、家に帰ってからですね、教会生活が始まった。教会生活。教会生活が始まってですね。で礼拝に行くようなものなんでね、礼拝でもですね、自分の時から大体患者さんが抜けますよ、ほとんど抜けてますし、ここにあれがついてますよね、血が行く、取れるように、流れるようにつけて、血がそこから流れてるような、そんな状況だったんですね。それでもですね、行くのって言うとこう、礼拝行くって言うし、でずっとその礼拝所の後ろの方で、聖書の言葉をずっと聞いて、ね、礼拝を出て、まずそれにも入りました。でもうこの生活はひどいものでありまして、もう血がずっと流れているし、頭のかぶれてはもうバサバサだし、お風呂に一人で入れないし、それから毛布を体に巻いてですね、もう服装なんかはもうめちゃくちゃで、もう乱れた状況で、そういう状況であります。そうしましたら、前言いましたように長谷先生がですね、大阪府立体館でありましたけども、そこで大きな大会をなさいました。5000人ぐらい集まったと思います。そこにそういう間があって、癒しの賜物を持っている先生がいらっしゃったので、行くかと言いましたら、あ、行くという言いましたね。そして、車でそこまで連れて行きました。もうですね、どっちかと言いたい。映画で言いますと、ベアハンの大本人のような格好してましたからね、想像上で。ですから、周りの人はみんな綺麗な服装を着て、礼拝に来てるんだけども、私たちはもう大本人のように、人目を下げて、もう後ろの方にこそっと座って、礼拝を受け取りました。そして、その時にですね、招きがあったんですね。そうしたらですね、母親が立ち上がって、招きに行く。ほら、今の、こんな状況だと、どうしていいのか、もう、こんな状況でしたから、もう、早く踏んだまま、前に行って、して帰ってきます。で、今度は癒しのために前に行く、で、また同じように行って、また行く。で次の日に行くか言うたら、次の日もまた行くということで、2日続けて行ったんですね。まあ、そんなふうにしてですね、礼拝を受けて、恵みを、祈りを受けて、そして癒された状況で、何回か行って。で、退院してからですね、やったことはですね、毎日スイカを食べました。で、それ食べ過ぎたら、かつ、利尿作用があるから食べてもいいよと言われた人の言葉を聞いて、それは増すぎて食べてはいけないんですけど、ガバガバ食べて毎日食べてましたね。でそれでまた心臓が腎臓があるので、入院して、その次に腎臓では死なくなりました。出血作用で亡くなったんですけど、病院の処置が悪くて亡くなったんですけども、まあ癒やさんが信じて亡くなったんですけど、もうそういう母親が46歳の時でありますから、母親が46で、私が大体25歳で、孫が生まれる前だというところですね。非常に残念でありますけれども、そういう状態であります。でも、イエス様を信じて亡くなったことは間違いありませんし、で、礼拝もちゃんと出ましたし、洗礼を受けたら、たとも、ちゃんと信仰国家をしてましたし、信仰国家を受けていましたし、ですから、それは幸いな人生だなと思います。聖書も、もう牧場、創世記からずっと読んでき、これを読んだらいいよって聖書は出したら、もう創世記からずっと読んで、ダニエル書が出て、ある日行ったらですね、もうようわからん、ダニエル書なんていうところあるけど、全くそれわからん。もうね、まあ、そこ読まんでええねん、本当は新約だけでええから、今日からこう新約読んでええから言うて、話をしてたような状況で、
でもその時に油を注いでいただいて衝動に乗っていただくのが癒しが起こるということを本当にその時に体験します。御言葉その時に体験します。
それでヤコブ書ですね、
ヤコブ書ですね、
五章の十四節、
はい、五章の十四節。そしてですね、不思議なことにその不意体感の時に私も癒しを体験したんです。あの自分の子供を体と言いました、あの小さい子供ね。でその時に、あ、子供じゃない、あ、私自身が熱があったんです、ね、子供が生まれる前で熱があって、あの熱があってですね、あの癒しの祈りをする、癒された人は前に来なさいという、あのそういうことを言われています。だからですね、胃が痛くて、胃が痛くて熱があって、もうクラクラしながらそこに行ったんですけども、もう母親のことが気になってですね、自分のところじゃなかったんですけども、その時に確かに語られたことはですね、あなたは人のために一生懸命してるけど、あなた自身は癒されてるんじゃないかと言われたんですね。そういうふうに語られた。ふっと気づいたら、あ、熱もなくなって、あ、体の調子も悪いの、悪いの全部取られて、私癒されているなと感じた。でも、あの5000人ほどの改修の前の講座の上に立って明かすのは、そこまで信仰がない私だから、神様に、それはちょっとね、あの前には行きません。癒されたことは感謝しますけども、あの前に出てみんなの証をすることはできませんよ。そのように答えました。聖霊様はですね、私に対して ね、あなたのためにこれをしたんじゃなくて、多くの人々の信仰のあの励みのためにあなたを癒してるんだから、
ね、
あなたはそれをすべきだ。いや、そこは5000人ほどの前の大阪府立体育館の階段の上じゃなくて、前で前で持ってしゃべることはできませんよ、そこでは。で、それはあなたのためじゃない、それはあなたができないというと、私のためにそれはできないのかと言われたときに、もうそれはですね、あ、それは神様のためだったら、まあ、させていただくのだと。もう前に来ます。で、そのままずっとですね、最後までずっと巻いて、で、まさに、あの、振りたいというのを甲羅の上に立って、ナイフ持って、私は癒されましたと、この回収に言えたことを今でも覚えています。まあ、それは本当にあった話なんですけど、わかんないと思って、そういうふうにその時に私も癒しを体験することなんですね。それからですね、不思議なことに、肉体的な癒しというのは、神様は、必要ならば、速やかにしてくださるんです。神様の前に、その前に罪を犯していないならば、誠実に歩んでいるならば、ちゃんと聖書の御言葉に従って生活しているならば、神様はちゃんと私たちの祈りを聞いてくださるんだ。そして、祈りが聞かれないのは、大胆なら大胆なんだな。あの、その時思いましたのは、最初の熱が来たと。で、聖霊様はそれ、いけないと言われました、ね。いや、そう、文句してました。その時に熱が下がってましたけど、体がやっぱり、ちょっと心臓です。ところが、あの、高難にあの癒されたと証しをするために、前にずっと後ろからですね、後ろからずっと歩いていく間に、どんどんどんどん元気になっていく。自分の体が、もう今まであの、しんどさを捉えてたような、肉体じゃなくて、粘土はないんですけども、あの、もうどんどん前に行ったらですね、もう、なんと言いますか、あの癒されて元気になって、で、こうなり上がった時には、もう元気働いて、何が言うてるかわかんぐらいに、こう見せてしまってですね、喜びあふれてですね、賛美するから、この神様を褒めて与えることができるんですね。で、その時に私思ったのは、大胆さがなかったらダメなんだと。で、癒された、でもその一歩踏み出した時に、さらに癒しは確実になる。二歩踏み出したら、またさらに、癒しは完成されて、大変は完成されるんだな。神に栄光を表したときに、癒しは完成するんだなということをその時に体験させていただきます。ですから、私たちは、先ほどありましたように、はばかることなく大胆な心を持って神様に近づかなければならないと思うんです。癒しを受けて、癒しを求めて、癒しを受けたならば、その癒しは完成させるために私たちは、それをですね、大胆に、神様に近づいて、それを明かしする、栄光を表す、ことをしなければならないんですね。その時に思ったことはですね、信仰がなくしては本当に神様に喜ばれないかなとこのように考えました。そして神様の言われた通りに、従うということが非常に大切なんだなということをその時に体験させていただきました。
立てられることになったんです。ですから私たちは信仰を強く持って、そして聖書の御言葉に従う、努力をですね、日々行ってはいけないと思います。これにこの6つの段階があります。私たちは勇気を持って、癒しの技を体験してまいりました。そして体験した私たちは隣人のためにも祈ってあげて、そして癒しの技をしなければなりません。そして人々はありとあらゆるところで病んでいると思います。心も病んでいますが、肉体も病んでいますし、そして精神的にも、まあ、いろんな面で呪われた状況で癒しを求めていらっしゃるんですね。私たち自身が癒しも体験しなければなりません。癒しの信仰を持たなければならないと思います。聖書でイエス様の技は 80% は癒しの技だと言われております。人々が求めていることは癒しを求めている、呪われた人生から癒されることを求めている、罪からの人生から解放されて癒されることを求めている。私たちがその素晴らしい福音を、恵みを持っていかなければ誰もこれを伝えることはできないと思います。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい皆を賛美いたします。神様、あなたは生きていらっしゃいます。神様、あなたは死んだことがあるけども、3日目によみがえって今も私たちの内外に働いていらっしゃる、生きていらっしゃる神様でいらっしゃることを感謝いたします。この神様が私たちをして、癒しの福音の使者として私たちを使わし、その中のいろいろな恵みとして癒しの技を私たちを通して、表したいと願っていらっしゃることを感謝します。どうぞ私たちの足りないのは、私たちは信仰を大きく持たなければなりません。まだ大胆で私たちは信仰を表していかなければなりません。力を私たちに、勇気を、力を私たちに豊かに与えてくださいますようにお願いいたします。主イエス様の皆によって祝福してお願いいたします。アーメン。